ーション
スマイル人権、誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三田に挟み込まれた人権三田から記事についてのお話をしていただきます。今日は人権共生推進課から竹内直さんをお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです、
は
い、
今日はちょうどご担当された講演会のお話が掲載されているということで、はい、ご紹介いただけるんですね。じゃあ早速お願いいたします。
はいはい、昨年の12月3日に開催しました人権と共生社会を考える市民の集いで人権講演の方を後半行っているんですけれども、はい、そこの石本清秀さんを講師に招きまして、はい、で講演をいただいた内容の一部を紹介したいと思っております。
はい、人権三田にも掲載されてます。ごく一部なんですね。
あ、そうですね。
はい、
全ては1時間半の講演になるので、
はい、はい、すごい量になりますね。
そうですね。はい、
わかりました。じゃあ早速一部ですがご紹介ください。またご感想も聞かせていただけるということでお願いいたします。
はい、まず先生が一番訴えられたかったのが、はい、私たちが実際どんな権利を持っているのかっていうのを知らないっていうのが、
はい、
大学のその調査とかいろんな調査で分かってきたと。
はい、
である大学の人が学生を対象に実施した調査をされたと。
はい、
それは就職活動、はい、誰しも直面すると思うんですけども、うん、はい、そこの面接で聞かれる内容っていうのが、
はい、
ま、実は権利侵害を受けている質問であったりするんだけども、実際自分がそれを問題意識っていうのを持っていないという結果が分かったっていう内容を紹介してくれました。で、その中で本籍地を聞かれることが実は問題なんだっていうことに気づいてない学生が、
はい、
14.6% 問題だと気づいた人が 14.6% しかいなかったと。
気づいた方がもう 15% 弱、
はい、
少ないですね。
そうなんです。はいはい、でどちらかといえば問題かなって答えた人も 21.7% しかいなくて、
はい、
あまり問題ではないと言った人が 37.6%、
うん、
問題ではないっていうのが 26.1% と、はい、合わせると 50% 超えてくるんですね。
半分以上ということですね。はい、
実は本籍地を聞かれるということは、うん、その方の出身地っていうのを聞かれているのと同じなので、うん、実は非常に問題なんですが、その認識がないと。
うん、
はい、とか、また他市での調査では、はいはい、人権には必ず義務が伴うかっていう意見を肯定する回答がもう 75% を超えてしまってたと。
そうですか。
人権には何も義務は伴わないんですね。
この間ちょうどね、ゲストにお越しになったね、
はい、
サンダーキャップのスタッフの方から伺って、はい、そういう整理の仕方をしてなかったから、
はい、
確かにと思って新たにしたとこなので、今ならポンと言えましたけどあやふやな時にはあれどうだっけって考えがちかもしれませんね。
そうですね。なので、うん、権利をね、主張することがわがまま捉えられてしまう傾向にあると。
あ、なるほど。
はい、なので、これも他市の調査なんですけども、
はい、
介護とか介助を受ける高齢者とか、うんうん、まあ、障害者が、
はい、
あまり自己主張するのが良くないという意見を肯定する意見は非常に高いと。
うん、良くないと思ってる人が多い、はい、ということですね。
当事者自体がそう思っていると。
当事者の方も、
はい、なので本当は辛くて孤独死とか、ね、事件あったりすると思うんですけど、はい、結局権利を主張することは迷惑かけるから良くないと思って我慢することで結果死につながってしまったりとか、はい、そういう結果が、まあ、見られてくると。はい、
そう なんですね。
そうなんですよ。で、まあ、あの若い人って比較的人権意識が勉強しているから高くて、多様性っていうことに対してすごい理解はあるんですけど、
頭では分かってらっしゃる。
そうなんです、だけども自己責任論っていうのが非常に若い人になればなるほど多く見受けられてきて、例えば、いじめはいじめを受ける子どもにも問題があるという意見を肯定したりとか、不登校は本人が努力すれば克服できる問題だとか、児童養護施設で暮らす子どもの大学進学率が低いのはやむを得ないことだとか、まあ、そういうのを肯定する若年層が多くなっているのが問題だと、で結果的に人権侵害に関わる事象を個人の問題だとみなして、まあ、被害者に責めを負わせて、まあ、自己責任論が、まあ、あの自己責任なんだと、仕方がないんだっていう回答は若年層に目立つ結果が出ているということなんですね。で逆に多様性は認めるんだけども、保守的に若い人はなってる傾向が逆にあると、結婚したら夫の姓を名乗るべきだと、若いっていうか、本当に若いというよりこれから子供が結婚して、巣立っていく40歳代とか30歳代の方が、まあ、実際考えた結果、保守的になって、女性は男性の姓を名乗るべきとか、夫は外で働いて妻は家庭を守るべきなんだとか、結構そういう今から子供が巣立っていく年代であればあるほど、伝統的な結婚観を肯定する意見が多かったと。
今そのぐらいの年代の方っていうのは、特にまだこういう人権についての学校での授業とかは少なかった時代なんでしょうか。
逆に習ってはいたとは思うんですけども、自分に直面してくると保守的になってしまうと、
いわゆる頭では分かってるけども、現実に分かるとできるは違うっていうのがありますけど、そんな感じでしょうかね。
おそらくそういうことなんだろうと。なので若者の多くは多様な生き方を容認する一方で、その多様な生き方を阻害することが少なくないような現代社会になっていると、なので、人それぞれでいいけども、互いに干渉しないっていう考え方、人がそれぞれでいいけれども、いろんな人が関わって、いろんな人がいていい、いて構わないけど、その自分にこう降りかかってきた時に、実際はそうでもないんじゃないかなっていう、で講演の中で全体として言われていたのは、自分ごとで語る人権教育の教育と啓発が大事だと、結局差別とか人権の問題は人ごとではなく自分ごとなんだと、なので自己責任論を克服して他者の生き方とかそういうものに理解を深めて高めるっていうのは共生社会を作っていく上での大切なことになるから、それを解消するような教育とか啓発が大事だなっていうことが講演を通じて、こちらも学ばせていただいたっていう感じですね。
そうなんですね。
お
話を聞かれて、アンケートとか皆さんはどんな感想を持たれてますか？
そうですね、実際データをもとに話されているので、
そうですね、今も
よく分かったという意見と、やっぱりそのデータは偏ってるんじゃないかっていうのは、若い人は人権教育を受けているから、人権意識が高いというイメージは学校現場とか持ってはって、実際は そうでもないっていう結果が出ていることに対しての
現実として、
その否定的な回答も一部では見られたような感じですね。
はい、あ、そうですか。はい、ご準備に随分時間かかりましたか、この公演は。
あ、そうですね、コロナということがあったので。
そうでした。
対面とオンラインと両方並行して行ったということもあって、はい、ちょっとその辺はちょっとあのコロナでもっていう、コロナ禍による公演ということで、はい、ちょっとこちらもあのいろいろ学ばせていただいて。
あ、そうですね。はい、あの私も少し前に、はい、あのゲストに お迎えした、はい、サンダキャップという、はい、子どもさん あの暴力から守るというね、はい、その時にちょうど人権のお話をしてくださって、はい、とっても、まあ、子どもさん向けに講座もされてるから分かりやすくて、うん、その中で、まあ、あの人権には義務がないんだよっていうのも教えていただいたし、その権利があるっていう中で3つあるっておっしゃって、最初に、まあ、あの安心する暮らしを誰でもが持ってるっていうね、はい、それを考えるとやっぱりいじめとか、うん、そのあたりっていうのはそこに当てはまってますよ ね。
そうですね。
それから自信を持つ権利、これも同じですよね。はいはい、それからあの一番最後に3つ目におっしゃったのが自由に選ぶ権利がある、
はい、
つまりその不登校だとか、はい、このあたりもそうですけど、
はい、
自由に選べるんだ、それからあの夫の姓を名乗るのか、
はい、
あの自分の姓を名乗るのか、これも選ぶ権利があるっていう、この言葉が ね、それがいわゆる人権ですよって言われたら、
はい、
あ、今あの例えばさっきの、うん、高齢者の方、
はい、
介護を受けるときに、
はい、
あ、これをしてほしいなっていう選ぶ権利を言うことがわがままと取られるっていうのは違いますよね。
うん、そうですね。
あ、なるほどね。
自分ができないことを助けてもらうだけの話なんですけど、
う
ん、
はい、そうそうそう、
なんかもう税金を使ってるイコール、もうわがままだと、いうような。はい、
だからそれが自分が同じ立場になる可能性も十分あるわけですから、
はい、そうですね、
そのあたりを自分ごととして考えるということを、
はい、
貴重な講演会の、
ね、
一部をご紹介いただきました。はい、なかなかの人権って難しい難しいって私もすごく思いながらも、あ、選ぶ、自由に選ぶ権利があるっていうのはあの当たり前のようにしている人にとってはそうよねって思うけど、それを阻害されていらっしゃる、まあ、私たちは女性だったら、はい、女性はできないっていうことが昔はありました。
はい、
だからそれを考えると、あ、これが結局人権に関わるんだっていうのがピンとこうやっと結びついたような、
そうですね、遅
まきながらあるんですけどね。
はい、
だからこういうあのアンケートもきっとそれを頭に入れて書くと、うん、権利というのはいっぱい出てくるかもしれませんね。
確かに、ね、そうですね、
そうですね。だから義務とか混同してますね、うん、この表を見ると。
あ、そうなんです。あの実際思ってることと、はい、あの回答がちょっとギャップっていうか、うん、あの矛盾してる結果があったりとかするので、
はい、
詳しくは人権サンダーの2月号を見ていただいて。
そうですね、ぜひ。はい、はい、問題意識を持つこと、それに気づくことも一番自分の気づきになりますからね。
そうですね、はい、
真ん中に入ってます。薄いので気をつけて見つけてみてください。
はい、よろしくお願いします。はい、
そしてこの人権サンダーには左側に人権作文、は
い、そうですね、
はい、
これもあの人権の集いの方で、あの講演していただいた、あの先月号はあの小学校中学校で、はい、今回は高等学校の子の、はい、作品です。
はい、
実際講演で読んでくれました。はい、兵庫県立高等特別支援学校2年 の川辺幸喜さんの作品です。
私感動しました。
はい、
読ませていただいて。
はい、
内容ご紹介ください。
はい、今までの私とこれからの私という題目で、あ、あの講演されたんですけど、
うん、
この子は本当すごくって、
はい、
あの当日にまた原稿を遂行して自分の言葉で言ってます。
はい、そうですか。
はい、ま、あのこの子はもともとはあの自分はあの暴力を振るったりとか、もう危険な行動をしてくるからクラスの中であの爆弾みたいな存在だったと。でそんな自分がすごく嫌で、でも死にたくなってたと という過去を持っています。ただその原因が自分に障害があったということが分かって、
それが中学に入って初めて分かったんですね。
それまではすごく苦しかったんで、苦しかった結果クラスのトラブルメーカーみたいな感じになっとったと、はい、で講演の中で言ったのは、うん、ゴミ箱のゴミと一緒にこの命を捨てたらいいのにっていう ね、
辛かったここの部分、はい、しかも小学生でしょ。
そうです ね、それぐらい自分は嫌いだったと、はい、でまあ、結果分かったんだけども、うん、同時に周りから差別されへんかな、偏見持たれへんかなっていう心配がちょっと自分の中で出てきたと、講演の中では。
すごいストレートな、はい、客観的にご自分を分析できてます ね、
はい、ただ、まあ、特別支援学級に入って、うん、まあ、自分に合った支援を受けたことによって、はい、まあ、今まで抱えていたようなクラスの騒がしさや混乱もなくて、うん、勉強にもついていけるようになって、はい、悩みも先生に相談することができたと、うん、で手帳を取得してから、はい、その障害者の手帳の割引とかで、
うん、はいはい、
自分の楽しみもできてきたと、
はい、
でデイサービスを受けるようになったとこ、うん、時から、
はい、
自分は今まで友達がいなかったけど、
はい、
後輩が弟のような後輩ができたり、
うん、
ね、自分同年代の友達と、お腹が壊れるように笑うことができたりとか、う
ん、心の底から笑えたんですね。
そうですね、
もうここも読んだ時ね、なんかホッとして涙が出てきましたね、
う
ん、
そうですね、うん、でなおかつ今ではトラブルもあるけど、ジョークを飛ばし合えるような仲の友達とか、うん、趣味の合う友達にたくさん出会ったり、うん、親友がいる、できたと、うん、
はい、
はい、でまあ友達は自分は優しいとか話しやすいとか、うん、入れてよかったって褒めてくれると。で最初は自分は自分のことが嫌いやから、
う
ん、
そうそうね、
どうせそんなん冗談かなって疑ってたけど、自分にもいいところがあるんだなと思って、
うん、
すごくワクワクするようになったというような内容です、
はい、
で、まあ、これからいろいろ、ね、苦しいこともあるかもしれへんけど、
うんうん、
まあ、今まで支えてくれた両親とか親戚とか、
うんうん、
学校の先生とか、
はい、
学校やデイサービスの同級生、先輩後輩に感謝しながら、
うん、
自分もこれから生きていきたいっていう内容で締めてまして、
うん、
もうすごいね、苦しかったやろうな。
そうですね、で夢もできたっていうふうに、
そうですね、
後半ね書いてましたね、
は
い、
うん、
なんかそれまではご自分がご自分のことを嫌い、さっきちょっとおっしゃった、
はい、
ゴミ箱のゴミと一緒にっていうぐらいの自分をとってもこう周りからも理解されないからっていうところもあったという、はい、この ASD とか ADHD っていうのは言葉では皆さんね、
うん、
やっぱり知ってるところもあるけど、先ほどの人権と一緒で中途半端になんとなく知ったつもりになってるけども、うん、ご本人からこれだけの発信をいただくと分かりやすいですね。
分かりやすかったですし、
はい、
自分が結局苦しかったんだな、
はい、
でちょっとね今回のことで分かったのが、はい、私たち発達障害って言ってると思うんですけど、はい、実は今、はい、医療の方では発達症が正しいっていうことが、
はいはい、
この講演をきっかけに私も分かりまして、
はい、
はい、あ、そうなんだと。
あ、そうですね、この中に出てくる言葉として、
はい、
発達症、いわゆるこう病だれに正しいと書く。
あ、そうなんです、
ね、そうですね、症状の症ですね。
症状なんです、障害ではなく、
ね、
症状なんですよ。
なるほど、そうそう、はい、そっかそっかそっか、
それもちょっと今回のきっかけで分かって、はい、勉強させてもらったなと思う作文でした。
うそうですか、
はい、
中学校の2年生現在は高校の2年生。
あ、そうです ね、
そうですね、
はい、
書き出しがね、ストレートに言わせてください。私は今ようやく自分のことが好きだと言えるようになりました。逆に言えば今までは自分のことが嫌いで嫌いでたまりませんでしたっていう、ものすごくね こう訴えかける力もすごいので、はい、やっぱりこう落ち着かれてよかったな、理解してくださって慕ってくださる仲間があるっていうのはやっぱりこんなに変われるんだなと。
そうですね、当人とお話をさせてもらったりとかする中で、うんうん、すっごい落ち着いた、はい、知的な、
はい、これだけの文章を書けるというのは当然そうですよね、
はい、
その知的さがないとまとめられないし客観的にご自分も見てるっていう。
そうなんですよ、だからここに至るまでにどれだけこの子は悩んだんだろうっていうね、
はい、でそれをまた理解して支えて、はい、認め合うご家族、そして支援者の方、ね、学校でも周りの皆さん方のたっぷりと愛情と見守りがあったんでしょうね。
おそらくそうだと思います、
ぜひね皆さんこれも本当に読んでいただきたいなと思います、
はい、
その他にもこの人権さんらにはいつも講座の案内とか、はい、ご相談の電話番号とかもありますから、このあたりもご紹介ください、はい、
今募集中の講座になります、うん、令和5年の3月4日土曜日の2時から4時まで、はい、ウッディタウン市民センター視聴覚室で、はい、子供が自立するために親がしてあげられることということで、はい、渡辺秀夫さん講師に招きまして、市民啓発企画講座を行います。暮らしの人権相談が相談窓口としてありまして、
そうですね、3ついつもご相談いただいてます、はい、ご紹介ください。
月から金まで、で、9時から5時までになります、時間が祝日、あ、ごめんなさい、9時から5時までで、祝日年末年始を除きます。専門相談員による性的マイノリティ即接電話相談、これは予約制にはなるんですけども、はい、電話番号が559-5062、ファックスが559-5063となりまして、そちらの方も同じ時間になります、はい、専門相談員での相談日は予約後に調整させていただきます、はい、こちらは予約制になる、あ、ごめんなさい、月1回になるんですけども、相談日が今月は2月16日第3木曜日、通常は第4なんですけども、
いつもは、はい、
休みの関係で第3木曜日になっております、はいはい、1時から4時までになります、はい、電話番号が変わりまして 559-5148、 ファックスが 563-7776 になります。
はい、
はい、
ぜひ皆さんね、気軽にご相談いただいて、ご自分のここのちょうどお隣に標語も出てます、嫌なこと自分が嫌ならやらないで、自由に選べる、ね、権利があるという、ね、はい、その辺から考えたら相談される、ね、内容もきっとね、あ、これも聞いてみようかなと思われるかもしれませんね。
そうですね、
ありがとうございました、はい、今日は人権共生推進課から竹内直さんをお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は3月9日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。